星の熱をポップに語るオカルト研究所。この番組では星の熱やオカルトのことが好きだけどちょっと怖いなーという人に向けた楽しくポップにオカルトを語る番組です。はい、ということでですね、今回あれなんか入りおかしくねと思った方もいらっしゃるかなと思いますが、その通りでございます。今回ですね、私、助手のトーマヤ、一人で撮っております。いやー、すげー違和感感じます。いや、なんかね、やっぱ一人で喋ってるって、ちょっと、何話したらいいんだって結構頭の中パンパンになりますね。一応前回もこんな感じで、配信をね、ちょっと、やらさせていただいた時も、まあ、いろいろあって一人だったんですけども、その時はこう、コメントがあったんで、一人っていうよりは皆さんとお話ししてるっていう感じがあったんですけど、今回いよいよパソコンと喋ってる人なので、なかなかね、ちょっと難しいというか、慣れなきゃなという部分でございます。はい。ちょっとね、まあ、わけはいろいろありまして、ちょっとお互いね、ちょっと今週スケジュールが合わなくて、ちょっと、わぁ、もう土曜日だ。どうしよう。やばいってなったので、ちょっと今回初の試みとして僕一人でちょっとラジオを撮らさせていただいておりますね。僕比較的まだね、せいより暇なので、まあ時間を使ってですね、ちょっといろいろやっていきたいと思います。まあね、そう、ゆくゆくなんかちょっと一人でラジオとかもやってみたいなとかっていうのも軽くね、軽く考えてるので、今回はそのね、リハーサルというか、練習というかやっていきたいなと思っております。はい。まあね、ちょっと一人なので、僕多分あたふた一人でも噛んでるんですけども、なかなかね、こう、お聞き苦しいというか、なんかちょっといつもとテンション違う感じかなと思うので、なんか変な感じかもしれませんが、よかったら最後まで聞いていただければ嬉しいです。はい。ということで、お便り読んでいきます。ペネームももこさんからいただきました。今回はですね、第40回、第41回のポッドキャストの感想のお便りをいただいております。第40回から読んでいきます。第40回ポッドキャストお疲れ様です。逆再生、本当に面白くてずっと笑っていました。今度友達とこのゲームしてみたいと思います。クイズは静岡さんという名字の人が近所にいて、そのお肉なのかなと思いました。以上です。はい、ということでですね、逆再生、皆さん聞いていただけましたでしょうか。第40回ポッドキャストですね。こちら記念会で、友達の葵くんと3人で逆再生で何て言ってるでしょうっていうのを当てるクイズなんですけども、これめちゃめちゃ面白かったんで、ぜひももこさんもよかったら聞いてる皆さんもやってみてください。で、クイズは前回もお伝えしましたが、その通り静岡さんという方のお肉ということになります。ありがとうございます。では、続いてですね、第41回のポッドキャストの感想を読ませていただきます。お手紙読んでもらえて嬉しかったです。お手紙読んでもらっている時、自分の文章が本当に長すぎて冷や汗が止まらなかったです。お二人とも長いお便り読んでくださってありがとうございます。こちらこそ長い文章を、書いてくださってありがとうございます。自分の疑問に思っていたことを調べていただけてとても勉強になりました。霊媒体質のチェックリスト5つ全て当てはまっていてびっくりでした。霊を引き寄せやすい性格の癖というか、周りの友人にネガティブとよく言われるので、家にある松岡修造さんのカレンダーを3つ全て一人暮らしの部屋に貼り巡らせようと思います。それからテラファイト卑弥呼、こんなグッズがあるとは。桜チェッカーでアマゾンレビューを調べたのですが、どうやらほぼ本当のレビューらしいです。あら、そうなんですね。修造3体で立ち打ちできなかったら大富豪に頑張ってなんて買おうと思います。とりあえず目立ちまくりポジティブウェイ女になって生き量を、味方につけます。頑張ってください。修造3体って言い方がいいですね。あ、セイヤさんとっても朝弱そうでしたね。次に朝収録するってなった時はぜひ修造か卑弥呼を使って元気出してくださいということです。以上です。ありがとうございます。そうっすね、修造カレンダー結構気になってるんですけど、買ったことなくて、あれですよね、日めくりみたいなやつですよね。あれ結構僕もどっちかっていうとネガティブな人間な気もするので、ちょっと気になったら次だね、次のカレンダーちょっと買ってみようかなと思います。 ヒミコはちょっとまだちょっと手が出せないんで。それこそね、ちょっといろいろお金稼げるようになりましたら、ヒミコ買ってみたいと思います。はい、ということで、今回は私、ともや一人ですが、このまま頑張っていきます。それでは第43回スタートでーす。はい、ということで、今回の内容なんですけども、まあ、急遽ですね、先ほども言った通り、本日土曜日で、やべえ、撮らなきゃってなっているので、ちょっとあんまりがっつり台本を用意できなかったので、前回ですね、僕の調べたゲームにまつわる都市伝説の第2弾として今回やっていければなと思っております。では、早速やっていきます。まず一つ目、つなかゆり子に関するお話でございます。皆さん、つなかゆり子聞いたことありますでしょうか？これはですね、よく、ゲームをプレイするときに、最初に、あなたの名前何ですかとかっていうのを入力する場面あるじゃないですか。ユーザーネームとか、キャラクターネームみたいな。そういったゲームで、つなかゆり子とカタカナで入力してゲームをすると、なんか良くないことが起きるみたいです。まあ、具体的には、なんか事故にあったりとか、こう、ゲームが突然落ちてしまったり、突然チカチカしたり、みたいなバグが起こったりとか、そういった霊的な現象が起こったり、まあ、原因不明の高熱とか、そういった病気になったりとか、そういったことが起こるみたいです。で、これの発生条件とか、一体どうやったら始まって、何が起きたら終わるのか、みたいなものもはっきりしておらず、そもそもこの、つなかゆり子って誰なのっていうのも全く分かってないそうです。そもそもこの物語の発端は、5チャンネルの都市伝説スレッドから始まって、まあ、どうやらこの、つなかゆり子をやると、ちょっと、やばいよ、みたいな感じの、まあ、スレッドから、じゃあ俺もやってみようって感じで、その名前を使用した様々なユーザーさんから書き込みが集まって、で、みんな口を揃えて、なんか視線を感じると言ったそうです。で、まあ、そういったね、ちょっとこの、不穏な感じの名前なんですけども、これ、ちょっとやってみようかなと思った人もしかしたらいるかもしれないんですけども、これに対する一応対策があるらしくて、必ずこれを覚えてからやってみてください。それはですね、視線を感じるなと思ったら、ギャランドゥと叫べばいいらしいです。いや、全く意味がわかんないんですけど、なんかこのギャランドゥという魔法の言葉を叫べば、視線を感じなくなるらしいので、もしね、ちょっと興味あるな、ちょっとやってみようかなって思った人は、ギャランドゥ、これ必ず忘れずに言ってみてください。ただまあこれに関してね、なんかあった、やべえことが起きたっていうのは責任取れませんので、自己責任でお願いします。はい。続いてのゲームはですね、ミストというゲームです。これ結構有名なゲームかなと思うんですけども、このゲームはですね、1993年にパズルアドベンチャーゲームのミストが発売されました。まあ、昔の脱出ゲームの金字塔みたいなゲームって言われてますね。はい。で、まあこのゲームはパズルアドベンチャーゲームなので、まあ様々なヒントをね、元に謎解きを行っていくんですけども、その中のですね、ヒントの中に、とある予言をしていたのではないかという噂があります。それはですね、本作の島の中にあるプレネタリウムの中に、まあ、プレートが飾ってあるんですけども、その中に、書かれております。その内容はと言いますと、ジャニアリー70と、5時46分っていうものですね。まあ、日本語に訳すと、1月17日。5時46分というものになります。これは阪神淡路大震災の日にちと時間にぴったり一致しています。で、まあ、この5時46分という時間は、なんかこうなんとなく6時前とか45分頃とかっていうのではなくて、本当に調べてもらえばわかるんですけど、本当にこの阪神淡路大震災が起こったのは5時46分ぴったりなんですよ。で、これちょっと調べてると正直ちょっとゾクッとしました。なんか本当に1月17日5時46分でこう1個の画面に書いてあるんですよね。そう、ここがちょっと正直マジかって思いました。で、さらになんですけど、この本作には角度を示すなんか望遠鏡みたいなのを使った謎解きがあるんですよ。で、その中に1個だけこうピカッと光る、なんだろうな、なんかライトみたいなところがありまして、そこを示すのが135度っていうのになってるんですね。 で、この135度っていうのは、阪神淡路大震災の震源、統計135度と一致しています。ということで、まあ、阪神淡路大震災を示す、まあ、3つのキーワードといいますか、が、このゲームの謎解きのヒントに隠されているということで、まあ、結構こういう予言系の都市伝説とかって、こうなんか、無理やりな決めつけというか、まあまあまあ、なんとなく言わんとしてることはわかるけども、みたいな感じだったんですけども、まあ、この同じね、本作のゲーム内で、しかも時間とか角度とか日にち、全部ぴったんこで当ててるんで、ちょっとなんかマジで予言してんのかって思っちゃいました、正直。これは、わあ、本当なのかもしれんっていう感じです、正直。見てる人も、ね、本当になんか、フンまで当てるっていうのがよりちょっとリアルな感じで気持ち悪かったです。はい。ということで短いですけども次でラストになります。同じくですね、予言つながりで、ドラゴンクエスト1と2のお話でございます。これはですね、やりすぎ都市伝説とかでも確か紹介された内容なので結構めちゃめちゃ有名なお話にはなるんですけども、初代ドラクエと、まあ、2のドラクエっていうのは、まあ、今で言うなんですかね、セーブみたいなものが簡単にできないんですね。はい、で、まあ、前回のデータをロードするには、復活の呪文って呼ばれる、まあ、無細工な、まあ、ひらがなの20文字。で、前回のデータをロードするためには、復活の呪文って呼ばれる、まあ、無細工なひらがな20文字ぐらいを入力しないといけないんですけども、これ一文字でも間違えてメモっちゃうとデータが消えてしまうという、まあ、当時のね子供たちを泣かしてきたシステムがあります。はい、当時はねスクリーンショットとかスマホで撮るみたいなことができないので、こう皆さんこうノートとかにメモしてたわけですけども、まあ、そういったですね、ドラクエ世代の方々にはおなじみの復活の呪文というのがあるんですけども、この呪文には、結構怖い現代を予言していたっていう噂があります。しかもこれ一つや二つじゃなくて、とんでもない量当ててるんですよ。いくつかそちらの例を紹介していきます。まずですね、まあドラゴンクエスト1とか2っていうのはそもそも昭和に発売されているゲームでございますね。はい、ドラクエ1は1986年に発売されております。では読んでいきます。一つ目。サムネム語。シオウアテムノウ。ホウギオカモナ。っていうのがあるんですけど、これですね。まず、ムっていうのは、んって読みます。和音のんですね。で、まあ、小文字とかないので、シオウとかはショウとかって読みます。これ、わかりやすく言いますと、3年後、昭和天皇、ホウギョカモナ。ということになります。ホウギョっていうのが、天皇が亡くなることなんですけども、本当にこちらリリースされた、3年後に昭和天皇が、まあ、実際にお亡くなりになられています。そして続いてですね、ゲム豪雨が潮和から平成になるぞ。はい、これはもう皆さん聞いてパッと理解できたと思うんですけども、その通りです。元号が昭和から平成になるぞということで、もうこのゲームそもそも作られたのが昭和なので、平成っていう年号すらわかるはずがないんですよね。そしてそれに加えて、平成は令和になり新しい時代へっていうものもあるんですよ。これさっきも言いましたけど、こちら1986年の超バリバリ昭和のゲームなので、皆さん多分次の年号なんだろうなみたいなことをなんかこうテレビでやったりするじゃないですか。まあ、そんな感じで絶対次の年号とかましては次の次の年号なんて絶対わかるわけないじゃないですか。実際今令和ですけども、令和の次の年号とかその次の年号っていうのは多分誰にもわからないと。まあそれこそね、天皇とかそういった人とかが年号を決める人、ごめんなさい誰かわかんないですけども、年号を決める人とかがせいぜいわかるというか、こんなのにしようかなとかって思ってるかもしんないんですけども、僕ら一般庶民には絶対に知り得ない情報をバッチリと平成それから令和っていうのを当てているっていうものですね。まあそういった、まあちょっとおーすげーっていうものから、実際にちょっと嫌な事件とかは当ててるものもあります。それがですね、松本サリムが起きちゃうな怖い暇や、 ということですね。これは松本サリン事件が起きることの予言ですね。松本サリンが起きちゃうな、怖い、暇屋って。まあ、最後の暇屋っていうのはよくわからないですけども、まあ、本当にね、実際にまあ皆さん地下鉄サリン事件とか松本サリン事件っていうものがあると思うんですけども、それが起きてしまったっていうことの予言ですね。で、こういったまあ事件の名前とかでも正直怖いんですけども、実際にその頃生まれてない人とかの名前がバシッと出てたりとか、絶対そんなの、それこそなんだろう、操作とかできることないだろうってことも当てたりとかするんですよ。まず一つ目が、指原優子北、渡辺柏木麻里子っていう、これはもうあれなんですよ。皆さん多分名前でなんとなく想像ついたと思うんですけども、AKB 総選挙の1位から5位までをパチッと命中させてるんですよ。そして次、浅田真央、氷の上を美しく踊る。そう、そうなんですよ。浅田真央さん生まれてないですからね、この時代まだ。めちゃめちゃ怖くないですか？こういった未来を予言した復活の呪文っていうのは300個以上あると言われてます。で、まあ、この復活の呪文っていうのは冒頭でも言った通り、一文字でも間違えると復活できませんでしたっていうように出てきて、そもそもロードトリガー化されないんですよ。なので本当になんか適当に打ってこっち、あーできたみたいな、そういうもんじゃなくて、本当に一文字でも間違えるとできないので、もう本当にすべて制作者側で意図的に作られたんじゃないかって言われているものになります。はい、まあ、そんな感じですね。結構なんかダイレクトにそのままのことを言ってるのでね、それこそさっきのニストとかっていうのはもう日にちとかなんか時間とか人間何度とかそういったね、まあ、それ自体もめちゃめちゃピッタリ当てて怖いんですけど、これに関して例えば事件の名前だとか次の年号とか、そういった生まれてない人の職業まで当ててしまうような内容が書かれてるんですね。で、これはちょっとマジでね、机にの中には予言者がいるんじゃないかなと僕はというようなですね、ザ・都市伝説というような感じのエピソードでございました。はい、というわけでですね、今回はゲームにまつわる都市伝説の第2弾ということでやっていきました。はい、ちょっとですね、結構パパパパッと前調べた情報のかけらをくっつけながら言ったので、なかなかねちょっと聞きづらいとことか、ちゃんとまとまってないなっていうところが、まあ、若干あったかなと思うので、そこはちょっと次回もっと頑張りますのでご容赦いただければと思います。はい、ということでですね、今回一人でやっていきました。いかがだったでしょうか。なかなかね、ちょっと一人というものが慣れてないので、会話のキャッチボールができなんて結構寂しいなーって思いました。はい、なんでね、結構やっぱ二人でやりたいなとか三人でやりたいなって思いました。改めてね、相方の重要性を感じました。はい、そしてですね、いつも台本作っていただいてるので、改めてね、ちょっと感謝しなきゃいけないなと思うところでございます。はい、ということで、いよいよね、僕も話すことのストックがなくなってまいりましたので、ここら辺で締めさせていただきます。いかがでしたでしょうか。オカルト研究所では解説してほしい都市伝説や皆様の体験など様々なお便りをどしどしとお待ちしております。お便りはハッシュタグポカケンでツイートお願いいたします。詳しく概要欄をご覧ください。この放送はポッドキャストのレビュー YouTube にて配信しております。 YouTube チャンネルでは時々公開収録や企画会議などを生放送しておりますので、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それでは次回の研究でお会いしましょう。ありがとうございました。